的心理information。
まちづくりは地域から、地域で活動されている市民の方と市役所のご担当者の方にスタジオにお越しいただき、共同のまちづくりについて地域での取り組み活動などご紹介いただいております。今日は三田市地域創生部市民共同室共同推進課の大見さんと小東さんのお二方にお越しいただきまして、まちづくりに関する紹介などお話をいただきます。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、三田市共同推進課広野地域担当課長の大見です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、同じく、三田市共同推進課フラワータウン地域担当課長の小東と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。三田市では共同のまちづくりを推進するため、平成24年度から各市民センターを拠点施設として地域担当職員というのがこう配置されまして、今年度で8年目を終えようという形なんですね。今回の放送では着任されてから2年目の大見さんと、そして3年目の小東さんに担当されていらっしゃる地域の状況、またいろいろ感じていらっしゃることなどお聞かせいただければと思っております。よろしくお願いいたします。ではまず広野地域担当の大見さん、いかがでしょうか。
はい、広野地域はですね、はい、旧有馬郡の広野村を起源としまして、人口約5900人の農村地域です。はい、平成30年4月着任以降、さまざまな団体の地域の活動や、会合に参加させていただいております。はい、古くから続く歴史と文化、そして温かい、人のつながりのある地域だなと思ってます。今もまだまだ勉強中なんですが、少しでも役に立てるように、これからも地域の実情や課題の把握、情報の提供、助言などを行っていきたいと思っています。
ありがとうございます。広野地区は古くからの歴史と文化、そして温かい人のつながりがある農村地域ということなんですね。大見さんが実際地域で過ごしてこられて感じられたことなど、ぜひ教えていただけますか。
はい、感心することと心配しなこと、それぞれちょっとあります。
感心すること、そして心配のこと、じゃあではそれぞれどんなことでしょうか。具体的によろしくお願いします。
はい、先ほどさまざまな団体の地域活動や会合に参加しているとお伝えしましたけど、
はい、おっしゃってましたね。
そのさまざまな団体といいますと、まちづくり協議会とか、区長自治会長会、民生児童委員、協議会、ふれあい活動推進協議会、はい、老人会、社会体育振興会、スポーツクラブ21などがあるんですけど、
たくさんありますね。
そうですね。はい、でいずれの団体も共通しているんですけど、今の役員さんは皆さんボランティアでして、はい、子どもや高齢者、地域住民のことを思われて、貴重な時間をやりくりしながら、はい、本当に一生懸命さまざまな機会を提供されているんです。そのことは本当に感心するんですけど、一方ですね、担い手不足がそれぞれの団体を直撃しているなと、感じてまして、今の役員さんたちはチームワークも良くて、はい、楽しみながら頑張っておられるんですけど、次の世代の担い手が心配になってます ね。地域の方にお聞きしましても、次の世代がおらんのやというふうにおっしゃっております。
そうなんですね。今おっしゃったことは広野地域に限らない課題だと思いますけどもね、大見さんなりの広野地域における解決策などはいかがでしょう。どのように考えていらっしゃいますか。
はい、これなかなか、ね、難しいと思うんですけど、担い手不足については今進められている、はい、まあ、働き方改革にもですね、期待をするところなんですけど、地域活動のやり方の見直しや、まあ、組織のスリム化なども取り組んでですね、次の世代の方、担い手の負担をできるだけ少なくしてあげること、かなと思っています。とにかく地域活動のプロ集団ということではなくてもいいんです。その初心者も抵抗なく参加できるようにして次につなげてほしいなと思ってます。
つまり引き継ぎにおいて負担軽減ということがやっぱり大切になってくるわけですね。大見さん、これからも地域の助けになっていかれると思います。よろしくお願いいたします。ではお待たせいたしました。続きまして、フラワータウン地域担当の小東さん、よろしくお願いいたします。
は
い、
フラワータウンはですね、北摂三田ニュータウンの一つとして開発されまして、昭和56年、もう1981年からの入居の開始となってます。 で、まあ、現在市の人口が11万1000人のうち約2万1000人の方々が住まわれておられます、
はい、
で私は平成29年の4月に着任しましてからフラウタウン全体と4つの小学校の区域の地域の活動や会合にいろいろと参加させていただいてます、はいはい、で町開きから39年ほど経つんですけれども、まあ、各校区の役員さんのいろんな熱心な取り組みや、まあ、いろんな団体が活動されているところに、まあ、実際出向くことで、たくさんのことを私も直接学ばさせていただきました。まだまだ長年活動されている地域の方々には全然及ばないんですけども、やっぱり地域の町づくりに少しでもお役に立てるようにこれからも取り組んでいきたいと思っています。
ありがとうございます。フラワータウン地域といいましたらもう町開きから40年近く経つということなんですね、小日向さん着任されてから間もなく3年が経ちますが、地域の担当者として感じられたことどういうことがありますでしょうか。
はい、フラワータウン地域ですね、もう開発はすでに終了していまして、もう本当に当初に入居された方々というのはもう70代80代の高齢化が進んでます。もう細かく見ていきますと各町目、ブロックによっては高齢化率がもう 40% とか、時に場合によっては 50% を、超えるブロックもあるんですよ。
高齢化率ということは65歳以上ってことですよね。65歳以上がも
う半分以上というところもあるんですよね。
なるほどね。
で、地域全体でも少子化も進んでますし、転出もあるので、地域の人口も緩やかに減少傾向にはあるんです、で、一方でですね、隣接する地域でここ10年ぐらいで開発されたところが、若い世代が入ってきて、小学校区にかかっているような地域は500世帯ほどありますんで、そういうところもありますし、例えばマンションであれば高齢の方が手放されて、その後若い方が住み替えいう方ですね、世代交代が進むような例もありますんで、フラワタン地域でも小学校区域や場所によってもいろんな特徴がつぶさに見ていただくことがあるんですね。
今伺っていると高齢化率がもう半分ぐらいのところもあるし、新しい方が来られているところもあるということですね。
そういった中でも普段日頃からですね、地域の中でのつながりを大事にしながら、自治会さんをはじめとして多種多様な団体さん個人の活動を通じて、自分たちの手でいつまでもこの健康で住みやすい地域にしようで普段から取り組んでおられるんだなというのは感じております。
そうですか、ありがとうございます。はい、広野地域とフラワータウン地域それぞれさまざまな課題があるんですね。以前の放送では地域住民のアイデアと工夫のもと地域ぐるみの自主的で主体的なまちづくり活動を支援するということでふるさと地域交付金のお話をいただいたと思います。広野地域でもこのふるさと地域交付金を活用したまちづくり協議会の活動をされていらっしゃると思いますが、活動の内容ぜひこの機会に教えていただきたいです。大見さんよろしくお願いします。
はい、現在広野地域では住んでよかったと思える元気な広野の地域づくりを目的に、はい、まちづくり協議会の元気な広野を作る会を設立されています。
はい、元気な広野を作る会ですか。
そうですね、地域住民が楽しく交流しながら、誰もが安全で安心して暮らしていけるよう協力し、身近な課題の解決に向けた取り組みを進められています。
はい、
設立から今年で5年目を迎えておられますが、より一層の地域力向上のために区長自治会長会をはじめとする各種団体、合計25団体が緩やかに結びつきながらさまざまな活動を計画的に展開されています。
そうですか。
はい、で代表的な取り組みとしましては、全地区が参加されている防災訓練などの防災事業、そして生き生き100歳体操というですね、週に1回毎週金曜日の午後ですね、2、30人の方集まられて高齢者の方集まられてやられている体操なんですけど、それがもう、定番になっておりまして、その健康増進事業、そして、多世代交流事業、青少年健全育成事業として、これ市民センター祭りに代わるイベントで、ふれあいフェスティバルというイベントですね、去年の、秋から、自分たちの地域の力で開催されています。とか毎年8月の恒例になっています納涼大会、これ広野の花火大会も一緒になっているんですけどね。
見事ですね。
そうですね。そのあたりを、地域が伝える機会として提供されています。
そうなんですね。地域の皆さんが集まれる機会の提供ということですね。他にも特色のある活動などございますか。
はい、これがですねありまして、
あ、そうですか、
はい、昨年の夏からですね、これ市と協定を結んで取り組んでおられるのが、地域交通の調査研究ということで、
はい、地域交通の調査研究ですか、
はいはい、これなんですけど、広野地域はですね、福知山線のね、JR 福知山線の広野駅と新三田駅の2駅もありまして、はい、非常に、まあ、便利な地域とも言えるんですけど、まあ、青野ダム周辺より北部の地域もですね、これ広野地域となってまして、はい、そこがですねやはり少子高齢化の関係もありまして、バスの本数がですね非常に少なくなってまして、移動が困難な状況ということなんです。でそのためですね、ますますそういうのが進みますので、地域において新たな地域交通の導入をですね、はい、されております。
ああ、そうなんですね。
はい、で代表のですね、はい、吉田隆氏会長曰くですね、まちづくり協議会で活動していると新たな出会いがあって、いろんなつながりもできて楽しくなってくると。で苦労もたくさんあるんですけど、楽しみながら地域住民そして団体が笑顔で緩やかにつながられて、幅広い事業が展開されておられ、地域力アップや地域課題の解決に向け、ますます元気な広野づくりが、進んでいます。
そうなんですね、はい、以前お越しいただいた皆さん方もすごくいろんな発信を、ね、してくださいましたからね。じゃあ新たな地域構図ということで、これも大切な地域課題で、その解決にもまちづくり協議会の皆さん、人と人とのつながり大切に続けていらっしゃるということなんですね。
そうですね、はい、ポイントはですね、しんどいこともあるんですけど、まあ、楽しみながら人と人がつながり支え合うということかと思ってます。
ありがとうございます、はい、ここですね、しんどいこともありますが楽しみながら人と人がつながり支え合うということなんですね。ありがとうございます。フラワータウン地域では小東さん、いかがでしょうか。
はい、でフラワータウン地域ですね、まあ、4つの小学校区でそれぞれまちづくり協議会が活動してます。はい、でそれぞれが交付金を活用しまして、はい、まあ、ホームページで情報発信、広報誌を作って情報発信などをしたりですね、コミュニティセンターでカフェを開いてみんなが行こう場を作ったりですね、はい、で今椅子で座ってできる生き生き100歳体操で皆さん健康づくりをしたりとか、まあ、高齢者の日々の生活の中のお困りごとを、支援する活動をサポートしたりと、まあ、他にもたくさんアイデアを持ち寄ってそれぞれで取り組んでおられます。
そうなんですね、はい、地域において皆さんが交流できる機会、それから場所の提供されていらっしゃるということですね、はい、その他にはどんな特色のある活動がございますか。
そうですね、まあ、特徴的なことを申し上げますと、例えば向こう小学校区では11月に、3000人ほど住民の方が集まる、まあ、ふれあい祭りと、はい、まあ、ミニねぶたっていう お祭りを開催して、はい、多世代の交流をしておられます。
そうですか、はい、3000人ですか、3000人、はい、規模大きいですね。
規模大きいです、はい、小学校を借り切ってですねやっておられます。
そうですか、
はい、で狭間ヶ丘では月に一度、コミュニティセンターで有志の方が、まあ、自家製の野菜を持ち寄って販売するハサマ時の市という青空市をですね、はい、開催しておられます。
そうですか、
はい、で弥生が丘では市が持つ空き地をですね、こう芝生の公園に変えて、夢広場という、弥生夢広場というものを整理して、住民さんが自由に過ごせる広場作りを去年から始めておられます。
そうですか、
はい、で最後の富士商工区ですけども、三田地区の上深田区、池尻区という、まあ、村があるんですけども、そこは同じ小学校区だということで、はい、村の方の畑を借りて、富士商工区の方親子さんがさつまいもの掘りを農業体験したりですね、まあ、そういった多彩な取り組みをそれぞれで工夫しておられます。
そうなんです。上深田とか池尻区の方は、三田地区もそうですけど、地元の方とニュータウンの方がこう交流するのをすごくこう積極的にされてらっしゃいますよね。そうなんですね、まちづくり協議会も地域においていろんな活動されてらっしゃるんですね、
はい、そうですね、まあ、先ほど出てますけど自治会、福祉のふれあい活動協議会、民生委員、老 人クラブなど、はい、まちづくりに参加する団体がそれぞれ活動するのを支援したりですね、一つの段階だけでは取り組むのが難しいことをまちづくり協議会さんが他の団体につないで調整したりして、直接になってやってみたりと、地域全体のコーディネーター調整役を果たしているところですね。
フラワータウン地域でのまちづくり協議会のこれからの課題はいかがでしょう。どんなところになると思われますか。はい、
私3年地域一緒にさせていただきまして、はい、やっぱりまちづくり協議会が設立されて、7、8年経つんですけども、
はい、割と早かったんですね。そうです
ね、25、6年の時に立ち上がってますんで、平成の25、6年で、はい、で、やっぱりどうしても紙の広報誌っていうイメージが強くて、それもいいんですけども、やっぱり情報発信による知名度の向上と、やっぱり現役世代とか若い学生さんの交流、参加の促進のがやっぱり課題やと思ってます、
世代間ですね。そうですね、これまでのご経験を踏まえまして、これからの意気込みをではそれぞれお伺いしていきたいと思います。ではまず小東さんからよろしくお願いします。
まちづくり協議会ではですね、一つにはやっぱり SNS による情報発信かなと私はやっぱ思います。紙の広報誌もそれでいいんですけども、やっぱりその Facebook とか Instagram とか、そういった SNS で学生さんや若い現役の方が、スマートフォン、パソコン、タブレットで見るような身近に感じられるものができて、通信で交流できる環境づくりっていうのが必要かなと思います。で、次にその現役の世代や若い学生さんたちを対象にした自由に意見が言い合える座談会とか、フリートークの場みたいなものが必要かなと思います。で、そこで最終的につながった参加者の人が、自らこんなことやってみたいなっていうのを地域でね、やっていただくことで、新たな地域の活性化とか、まちづくりの進展につながるんじゃないかなというふうに期待してます。で、私は地域担当としましては、この SNS に詳しい人材の、学生さんの紹介とか、交付金を活用した座談会の場づくりの支援、そういった新しい地域活動の具体化に関する支援をですね、今後もしていきたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。では続いて、近江さん、よろしくお願いします。
はい、本当にあっという間に2年が経ちました。やっと地域に馴染ませていただいてですね、違和感なく行事とか会合に参加させていただけるようになったんですけど、まだまだちょっと役に立ててないかなと思ってますので、これからですね、もう一歩踏み込んで、広野地区のまちづくり、そして地域コミュニティの向上に全力で取り組みたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、では最後にこの放送を聞いてくださる皆さんにメッセージお願いしたいと思います。では小東さんからお願いします。
はい、今までまちづくり協議会のことを中心にお話をしたんですけども、例えばフラワータウンでは地域内にある医療法人や店舗が地域に貢献したいという思いから、オブザーバーとしてまちづくり協議会に参加する例が出てきてます。
新たに、
で、また関西学院大学の学生さんの団体がまちづくり協議会の活動に支援で参加して、その小学校の子どもたちと交流するような例も出てきてます。で、他にもですね、店舗が集会場を町協さんに提供して、テーマごとに住民さんが交流する教室の開催とかも新たに生まれてきてます。で、昨年はまたさらに地域の中にある複数の医療法人とか、社会法人さんが4つほど協力しまして、地域の住民さん向けに、地域食堂というのを、テスト的にやってみたりとか、
そうですか。
で、私が着任した3年だけでも、こうした新たなそういう取り組み、共同の形が生まれつつあるんです。
そうなんですね。ありがとうございます。まちづくりの新たな取り組みが進んでいるということが今お話しいただいて分かります。すごい素晴らしいことですよね。それでは最後に近江さん、よろしくお願いします。
はい、今ですね、ちょっと切実、深刻なちょっと、問題になっているんですけど、とにかくですね、一刻も早くですね、新型コロナウイルス感染症がですね、収束して普通の生活を取り戻してですね、自粛していただいている地域活動についても新たなスタートをですね、切っていただきたいなと思っております。
ありがとうございました。今日は三田市地域創生部市民共同室、共同推進課から近江さん、小東さん、お二方お越しいただいて、まちづくりに関する紹介などお話をいただきました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はまちづくりは地域からお送りしました。地域で活動されている市民の方と市役所のご担当者の方から、共同のまちづくりについて地域での取り組み、活動などご紹介いただいてまいりました。 次は4月21日の火曜日午後3時10分からお送りしますので、次回もぜひお聞きください。